ヤマハナ明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。この番組ではヤマハナ地区に関わる8チームの話し手が毎週交代でヤマハナの町づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然の話題、お店の紹介などさまざまな話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。
今週のヤマテンはサブタイトル、ラジオあずましやの日々です。障害者支援を目的とする特定非営利活動法人あずましやが、ヤマハナに持つ2つの活動拠点、支援センターマルショーナハハと宅配ケーキ店資本亭ホヤホヤ、そこで起こる出来事をお伝えすることを通して、ちょっと違った視点からのヤマハナ暮らしを発信できればと思っています。おしゃべりは私マルショーナハ所長ことコッシーと、今日はいつものカルガモさんがお休みで、私どものメンバー5名、それから頼れるスイッチマンの米子雅治さん、CM 担当ヒューマンアカデミー札幌校の後口さん、それから小畑さんですね。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで始まりました。ラジオあずましやの日々です。始まる直前にですね、持ってきた BGM の CD のケースが空だということに気がついて動揺から始まった、ことでした。最初にもちょっと言いましたがですね、はい、今日はカルガモさんがお休みで、今マイクの前にはですね、ニョフフさん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張結構ありましたが、はい、何とか読み切りましたね最初のね、はい、ナレーションありがとうございます。それからウフさん、
はい、どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうウフさんでも5回目か6回目の
だけど、ドキドキでいっぱいいっぱいです。
すれた感じマイクの前で今不機嫌なのか緊張なのかよく分かんない顔して、初登場ですね、イルカさんですね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、イルカさん、私どものチーム最年少の、お年はどうぞご自分で。
年は19です。
19歳、
若い。
そんなことがあったのかと思いますけどね。あと後ろの方にいますけれども、このも初登場ですね、ケロロさん。
はい、こんばんは。
大きな声で遠くにいるので、
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それから2回目ですかね、
はい、
キーボーさん、
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、ということで、仲間をたくさんちょっと今日は連れてきました。あずましやの日々、ラジオあずましやの日々としては今年最後になるのでですね、はい、1年を振り返ろうということで、いろんな活動をご紹介できるように、大人数で、はい、来てますね、はい、一応ですね、予定では8名で来る予定だったんですけど私たちその番組の中でも言ってますけどね、何回か前キーボーさんが来た時には、そのアルコール依存症という病気の話だとか、あと統合失調症という病気を持っている方だとか、いろいろなその病気障害を持っている方で、調子の波っていうのがどうしてもあってですね、一応8名ぐらい準備しておかないと調子悪くなって減った時にと思っていたらですね、案の定5名になったということですね。来れなかった人も、今日お部屋で聞いてると思いますね。まあ、1年振り返って楽しい放送にしていけたらと思いますね。はい、
はい、
ゆるかさん、だいぶ緊張はほぐれてるですね。
はい、
あ、バッチリですね。
さすがだな。ニョフさんはどうですか、ちょっと緊張に関しては。
どうでしょう、
突然真っ白になりますからね、ニョフさんね、怖いところですね。
そうですね、
そういう僕がさっき言ったように、CD を空で持ってきてしまってですね、一番僕が緊張してるんじゃないかっていう話もあります。で、1曲目の曲がその空の CD だったので、もう曲準備 OK ですかね。急遽別な曲と入れ替えてもらってます。本当は今日一緒に来る予定でした。前回の私たちのラジオあずましやの日々一緒にやった奈良漬さんがですね、今日来る予定だったんですが、来るか来ないかギリギリまで悩んでて、今日はやっぱりよしとくというご本人の意向を尊重して、曲だけ、奈良漬さんのリクエストの曲を持ってきました。この人たち今どうしてるんだろうという、猿岩石さんの曲ですね。白い雲のようにいう曲です。
あ、それから入るんですか。
はい、それから入ります。はい、じゃあ曲をお願いします。 ではここで、大切な番組のスポンサーさんからの CM です、ヒューマンアカデミー札幌校の後口さん小畑さんです。よろしくお願いします。
はい。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目1-34。お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへ行こう。スガイビルは南三条西1丁目。観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店、シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。また、ケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南十九条西7丁目山花十九条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、どうもありがとうございました。今 CM で名前が上がったようないろいろな方から の協賛でですね、この番組が成り立っているということで感謝しながら CM を聞いておりました。さて、今日の内容ですけれども、最初に言いましたように、ラジオあずまし屋の日々としての1年間を振り返ろうということで、大きくは私たちの事業である冒頭にも言った、宅配ケーキ店のシフォン亭ほやほや、今 CM も読んでいただきました。私たちもスポンサー の一つなんですね。それから地域活動支援センターマルショー那覇というもう一つの事業、この2つのことについてですね、まず最初に振り返っていきたいと思います。ということで、マイクの前にはケロロさん、
はい
ね、キーボーさん、
はい、
それから緊張が取れてすっかり態度がふてぶてしくなったゆうかさん、座っていただいてます。まずほやほやですね、ケーキ屋さんの方、はい、1年どんな感じでしたか？振り返ってラジオで皆さんにご報告するとしたら、
今年はそうですね、いろいろイベントもやったんですけど、
はい、
なんでしょうね、ちょっと今とっさに出てこないんで、
キーボーさん出てこなくなりました。ケロロさんとっさに出てこなくなったそうですから、キーボーさん
思い出すことってあります？
長いですね、ほやほや、
はい、
最初からです。どんな一年、何がありましたか？
まあ、だんだん組織作りが進んで、
うん、
いろんな問題点やいろんな改善点とかも出てきて、
うん、
より良いケーキ作りをしようというふうにみんなの意欲も高まってきたと思います。
はい、ケーキ、組織作りね、ケーキの品質的なもの
も含めてです ね
売る場も広がったですよね。
そうですね、
元気ショップカーさんという地下鉄地下街か、
はい、コンコース、
ね、コンコース大通りですよ ね、あそこのお店ではずっと常時置いていただいているし、はい、あとエルプラザのね、カフェキバリアさんにも置いていただいたりだとか、ね、少しずつ輪が広がってきましたよね。あとこの前あれですよね、ソロプチミスト協会の方から、
はい、
いつも 買ってますよっていう方が今度バザーがあるのでその時にどうぞという声掛けをいただいたりとかね、
はい、
広がってますね、はい、作る方ではいろいろ苦労してるんでしょ。
そうですね、今ちょうど、何週間か前からあの検定制度っていうのをお店の方で始めまして、
ケーキを作る技術者としての検定制度ですね、
はい、そうですね、うん、今のところ初級、中級、上級という3つの級に分かれていて、自分もこの間初めて検定を受けたんですけど、
はい、
やっぱりこう近くで検定官が見てるんでかなりいつも通りにやろうと思っても緊張するんですよね、うん、なんとかでも取ることができたんで、
あ緊張するんですけど取ることができたという、
なんとか
いい結末ですね。
ほっとしました。
検定あのこの話の流れでいくと希望さんには聞かざるを得ないんですけど、希望さん検定はいかがだったですか。
緊張に耐えられず落ちました。
落ちました、はい、そうですか、なるほど。キーボーさんもケロロさんもあれですよね、お店がもう最初に立ち上がる時から関わってて、
そうです
ね、
はい、
ね、そのこの2人とあと今日来てないもう2人が、まあ、チーフという名前で、まあ、リーダー的な役割 で、
ね、
まず最初はお店として成り立つのかどうかというところから作り始めてですね。
そうですね、ただ
最初の頃からあれだもんね、ケーキの品質としてはもう本当に練習練習重ねて、これはいけるだろうという絶対の自信を持ってやっていて、はい、検定の時もキーボーはあれですもんね、はい、あの初級は取ったとして中級は急いで取ると何回目で取れるのみたいな、もう中級を見越す話だったんですけどやっぱ緊張するもんですか、うん、あれだけ作ってても。
そうですね、うん、もう普段してないようなこと しちゃいましたから、
ね、はい、なんかなんお盆落としただとかなんとか、
まあ、手番です ね、
あね、技術云々の前に手が震える状態だったっていう話ですね、まあでもあれですよね、普段作り慣れてるものだからこそなんとなくこんなもんかと思っちゃうと品質もまた落ちてくるので、
やっぱりそういう検定制度があることで、うん、あのなんていうか作る方もある程度の緊張感を持って臨めるっていうのもあるし、あとこう外に向けてもそういうきちんとした検定を受けた人が作っているっていう、まあ、一つの、まあ、品質の証明みたいなものにはなるんじゃないかなと思います、
ね、うん、ものすごく複雑な工程っていうんではないんだけど、あの卵白をこう泡立てて、その泡立てたものがいかにふっくらとなるかがダイレクトにケーキの味にこう結びつくっていうのがあるんで、あれがね、はい、あの単純な作業をいかに手抜かずにやるかと、本当にあれでしょ、なんか俺は作ったことないのに一回でも作ってるように言ってるけどなんか角度がちょっと違うだけで泡立てが違うとかってなるって。
そうですね、
もうね、
やっぱり、まあ、肯定的なことを言うと、あの卵黄の後にメレンゲ状にした卵白を混ぜるんですけど、うん、その後の作業が本当なんていうかスピード勝負みたいなところがありまして。
なるほどなるほど、丁寧なだけじゃダメなんだ。
そうですね、丁寧かつ迅速みたいなところが必要、ね、うん、
あのいわゆる僕たち精神障害を持ってる方が中心の事業所ですけど、丁寧かつ迅速って精神障害の方があんまり得意じゃないことをあえてやろうとしてるんでね、考えてみると、はい、
ですね、
これからその、まあ、1年そういう形で品質の維持とかやってきましたと、来年に向けてちょっとこんなのっていうのももしかなんかあったら
どうですか。
あのシフォンケーキの種類を増やすという計画もありますし、他に主となる商品開発とかそういうことも考えておりますね。
そうですね、はい、あのシフォンケーキ卵白を主に使うみたいなので、はい、その卵黄を有効に使えないかということで、結構試作もね、その非常に丁寧に教えていただける、あの南平岸のイタリア料理屋さんの店主の方が、ね、いい方がいて、シュークリーム作ってみたり氷菓子作ってみたりってやってるんですけど、まあ製品にするために今もうちょっと人頑張りというところですね、
はい、
あとお店的にはあのもう一軒今やってるお店のすぐ隣の空きテナントが借りられたということ で、ね、あそこを使ってね、はい、どんな風にその新商品かって、はい、あと電停の真ん前だから電車待ってる人があそこでね、電車待ちの間温まってもらえるような使い方とかもできると、
あ
いいですよね、
いいと思います、
ね、でも思いつきで言っちゃいましたけどねいいんじゃないかと思いますね。
近くに NTT もありますしね。
あそうですね、いろんな、うん、あの会社とか企業の方もいらっしゃるし、学校なんかも多いですからね、はい、生徒さんとかも寄っていただける
同じ障害施設っていいますか、僕たちと同じ別の障害の方かもしれないんですけど、そういう近くに施設があったりするんで、そういうところに今営業といいますか、
お付き合いできるとい
いね、売り込みに行ったりするのもいいんじゃないかな
って。でももう1年半近く経って交差点挟んで蓮向かいなんだけど、ご挨拶にすら行ってないんだよ、ね、ですねまずいよねこれはね、行こう来週する、
はい、
そうしよう、はい、じゃあちょっと、ケーキ屋さんの方はちょっと一段落で、今度は地域活動支援センターの方ですね。イルカさんお待たせしました。
はい、
はい、イルカさんもダントツの若さ19歳というね、さっき言った中でちょっとイルカさん自身なんでマルショー地域活動支援センターマルショー那覇来ることになったのか、ちょっとこんな経緯で来ることになりましたって紹介してもらえますか。
来ることになったのは、
はい、
学校なんですけど、
はい、
実習で選ぶ場所がその2つ那覇ともう一つあったんですけど、
はいはい、
入るときに4月から入るときにその一つはもう満杯なので入れませんってことになってて、那覇しかちょっと空いてないってことで。
そうですか、
そんなこと
で嬉しい選ばれ方ですね。
そんなことで、はい、もう選ぶ手段がそこしかなかったのでちょっと
それは
初めはちょっと不満はちょこっとあったんですけど、でも
初めて聞く真実。
だんだん実習に入ってきて、
はい、
だんだん溶け込んできて、やっぱり最後の手段選んだのはここなんですよね。
なるほど。ちょっとその行ってた学校っていうのがどういう学校か教えてもらうと、皆さんもああそういうことかってイメージがわかると思うんですけど。
いろんクラスが全部あるんですけど、専攻科ってあんまの資格を取るために勉強する人もいれば、
目の障害がある人の学校なんですよね、
はい、
高等盲学校っていうの、
札幌高等盲学校ですね、はい、
いう学校に行ってて、そこはまあ卒業前に必ず実習するっていうことになってるんですね、
はい、
そういうことですか。そうですか。今あれだもんね、普段街移動するときは白い杖ついてっていうことですもんね。
はい、
一人ででも電車乗ってくんでしょ。
はい、
大変じゃないですか。
はじめはやっぱり覚えるのは、やっぱり札幌は白かったのでちょっと大変でしたね。うん、
札幌じゃなかったんだっけ、もともとは。
もともとは札幌じゃなくて、
うん、
道内の方でしたね。
あのあれだったっけ、中学校までが、
中学校までが函館ですね、うん、
そこは親から離れて一人だったのね。
はい、
うん、そうですか。で高校からは親御さんのいる札幌に来て、
いや地元は実は別にあって、瀬戸那町っていう場所に地元があって、そこから4月から移動してきて、まあ、札幌に今住んでるような格好ですね。
そうなのか。
はい、
まあ、僕たちも実はですね、あのイルカさんみたいにその視力の障害のある方っていうのとお付き合い全くなくて、自習に、まあ、来たいと言ってもらったんでどうぞとは言ったものの、役に立つのかな僕らでと思いながら、ね、ケロロさんとかキーボーさんみたいな人がいてどう半年来てみてどんな風に感じてます今、地域活動支援センターマルショーの母。
いや結構初め緊張もあったんですけど、でも話し相手がやっぱりできたことが嬉しいですね。
うーん、どんな話するの。みんなが年上でしょ、ほぼ全員年上だもんね。
はい、
どんな話するの。
どんな話っていっぱいあるから一つは選べないんですけど、いろいろやっぱり自分から言えば障害のことを覚えてもらうためにいっぱいそういう話を したりして出ましたね。
あ、そうですか。
はい、
僕実習の時に来てたねイルカさんは本当に借りてきたイルカみたいな感じでね今でも本当になんていうの、そのタイミングタイミングで言う一言がなかなかウィットが効いてて、ケロロさんとか、
ええ、
ね、彼女は大したもんだということをキーボーさんが見てもね、なんか
確かに本当最初はあまり僕の方も話すことがなかったんで、物静かな子だなっていうふうに思ってたんだけど、なんかだんだん うちの作業所にも慣れてきたのが分かって、すごいなんかのびのびしてるなってこう見てて感じますね。
この前あれだよね、違法ビラ剥がしも一緒に行ったんだよね。
はい、
うん、どんどんね、その白杖を持つっていうハンディキャップはあるけど、どんどんいろんなことにチャレンジしてますよね。
はい
はい、まあ、そういう新しい仲間も迎えてのいろいろなその事業としての1年だったというようなことのご報告でした。じゃあ曲を挟んで、その後はラジオの放送ではどんな1年があったかっていうことを、放送を主に扱っていたメンバーとちょっとチェンジしてお話し進めていきたいと思います。曲はいいですかね。爆竹のスノーホワイトです。
インターネットで街の情報を発信しませんか。ヤマハナ、アケボノ、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方なら、どなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットでヤマハナを検索してみてください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード。遊ぶなら、スガイ&ディノス。スガイなら、コズミックボール。ノルベサなら、パーティーボーリング。スガイ&ディノスは、連日深夜営業中。今すぐ、スガイ&ディノスへゴー。スガイビルは、南三条西一丁目。観覧車が目印。ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も菅井が一番。中島パフェからお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山内武雄の名作、母と子の像が無残にも押し倒され、さらに、母と子の四つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻をきれいにしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、はい、続きまして、山花まちづくりセンターから、山天地域ニュースとして南警察署からのお願いです。冬になって雪が降って路面の凍結が始まっています。日が暮れるのも早くなりました。早めの転倒やスリップ防止のための早めのブレーキなど、交通安全に十分注意して、交通安全に皆さんご協力ください。南警察署からのお願いでした。はい、では、番組スポンサーさんからの CM と、それからまちづくりセンターからのお便りが終わりました。じゃあ後半ですね。この1年のことということで、放送を振り返ってということにしましょう。
はい、
私たちの事業所でこの放送を担当しているのは、広報プロジェクトという部署でですね、その中から今日はニョフさん、
はい、
ウフさん、はい、来ていただきました、はい、それから助っ人でキーボーさんにも、はい、マイクの前に座っていただいていますね。この他にもう3名かな、広報プロジェクトは、
ちいこさんと奈良漬けさん
ですね。今日は、直前までいらっしゃるかどうかお二人迷ってましたが、今無理しない方が自分にとってはいいと思うという、多分その正しい判断で今日はお休みされてますので、残りのメンバーで進めていきましょう。さあ放送ね、ニョフさんウフさん、中心になってやってましたが、1年間どんなこと思い出残ってますか。
はい、そうですね、ウフですが、
はい、
今回は大丈夫、今回こそは大丈夫だろうと思いつつ、ここに座ると噛んでしまいそうな感じがして、なかなかこう頭の中と口が出てくるぴったり来ないという、そんなことがこんだけ出てるのになっちゃいますね、そういう状態ね。
今のところ今日は大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
何回か放送、取材もいろいろ行かせてもらったし、ゲストをここに来ていただいたこともあったし、まあ、自分が出ない回で聞いてたっていうのもあると思うんですが、印象に残ってるのはどんなこと。
やっぱ世界ノルディックが札幌であったっていうのが
大きかったですね。実際僕ウィンタースポーツとか好きなんですけれども、世界のノルディックそのものがこの札幌でやるっていうことがもう今後もうないかもしれない。もうオリンピック級のイベントなので、その取材に行くっていうよりも取材に行けるのでこの大会を見れるっていうことがあったん でその時たまたま調子が良くてこう英語でこうノルウェーの人に話しかけたりとかしてて、でもジャンプの時にはもう疲れてていっぱいいっぱいで何が何だか分かんない状態だったんです。とりあえず、ああいう大きなイベントで、仕事兼自分の好きなことを現場に行けたので非常に思い出深いくなってますね。
距離の競技で白鳩山とジャンプはどっちですか？
宮の森、
両方行ったんですよ ね、
そうですね。
ヨフさんも行きましたっけ？
いや私は行ってないです。
行かなかったんです。ここ来てる中では僕とヨフさんですね、結構ジャンプの原田さんがいて、
そうなんですよ、
インタビュー撮ったり、でもそれ録音されてなかったんだよね、原田さんのなぜかね。
パッと気がついて、であこれはチャンスだと思ってマイクを向けたんですが、よし一言撮れたと思って、
なぜか入ってなかったんです
か？後から気づいた、電源が入ってなくてそこがなかった
って
こと
で、
かえってその全部うまくいかなくてこうあれが失敗だったっていうのがあって、かえって面白いかなと思ったりもしたんですけど、その時 の原田選手の一言っていうのは頑張れ日本、この一言だったんですけどね、これが入ってなかったんですね、電源を入れるの忘れて他もいろいろ入ってるんですけど、ね、
僕はウフさんと違ってウィンタースポーツそんなに興味のある方じゃなかったので、このチャンスがないと会場まで行くことは多分なかった、ね、僕にとって白頭距離競技場っていうのは夏にサッカーの練習のところなんでスキーやるところじゃなかったんだけど、あれでもノルウェーの人たちとか真剣に応援してた ね、
すごかった
ですね、太鼓持ってバイキングのあれでね、競技と関係なく自分たちがスタンドでスキーしてたりしてたもんね。
そうして、あ現場で見てみると距離選手のスピードが速いんですよ。
速いね、
もう自転車の倍ぐらい速いんじゃないかと思って、なんかねすごい速いなとかも、一周してくるのも速いし、
距離競技の難しいところはスタートが時間差なので、そう、誰が飛ぶか全然分かんないんだよね、見ててもね、あれをどう楽しむのかっていうのは慣れが必要、ね、
僕はもうだから十分現場見てたんで本当、ジャンプの方はもちろん予選だったんですけど、やっぱしこう力入りましたね、みんな帰りたいって言ってたんですけどね、
なんか僕はあそこでなんか豚汁食べたらもう終わったかなってなっちゃったもんね
僕が、
ね、
引き止めてまだもう付き合って、感じでね、
あれ予選だったんですね、
予選だったんですよね、前の方ね。
女風さんはどうでしょう、自分が関わった中で放送を何か印象に残っていること、
そうですね、市電で収録した回がありました、
市電特集ありましたね、全員集合ですね、山手全員集合、
はい、でこうオードブルとかが用意してあって、飲み物も用意してあって、じゃあみんなで乾杯乾杯って言った途端に電車がガッタンって動き出してみんなああみたいな感じで、あれが個人的には印象に残っていました。
でも女風さんいきなり噛んじゃいましたよね。
あの時は足がガクガクだったんで
柵に溺れたなと思ってよかったと思ったんだけど、
自然特集もその受け持ちの駅区間があってね、僕たち確か3番目か4番目ぐらいの登場 で、
ね、
1チーム7分以内とかっていう強いお達しがあってですね、実際に列車がその区間走ってるのは7分以上の区間走ってるので時間走ってるので、うまく7分にみんな他のチームどう収めて話すんだろうと思ったら、
ね、上手ですよ、
7分なんか全然無視してベラベラ喋っててあこんなんでいいんだみたいな、後で編集された方はきっと大変だったんでしょうけどね。そうでもあれはさんはあれが
面白かったね。
そうでしょうか。まあでもこういうね、マイクの前で話させてもらって、であんまりその例えばキーボーなんか自分の病気の話をねしましたよね、マイクの前でね、病気の話自体はあんまり例えば自分の友達とかそういうことの中でもおそらくそんなにしょっちゅうする話ではないんだろうけど、
そうですね、
ああいうことってその自分の自身の話をマイクの前でするというのはどんな気持ちなんですか？
いや、する前は正直言ってしたくなかったですね、わざわざで したらもう結構開き直れて、その後に、自分アルコール依存症っていう病気なんですけど、主治医にこういうふうにラジオで話しましたって言ったら、なんで治らない病って言ったんですけど、回復っていう言葉をなんで使わなかったんだと言われて、それを心残りで今言いたくて
治らないけど回復はするんだって言えって言われたっていうこと。
そうです。
あなたの主人は随分きれいにまとめようとされてる主人の先生なんですね。 そうか、そんな診察ではそんな真面目な話してるんですね。病院でお医者さんと。
そうですね。
真面目なお医者さんなんですね。
そうですね。
あ、そういうことにしておきましょうかね。まあ、いろんなお話できましたよね、
はい、
山花サポートセンターの涌井さんという方に来ていただいて、はい、南球祭りのお話をしたりした時は涌井さんの勢いに圧倒されてね。
そうですね。でもいい話で、まあ、僕その時ここに来てなかったんですけど、うん、そのね、あの障害者の施設というかそのそばで、うん、地域の中にありながら、うん、実はその施設の中でいろいろやっていて、うん、実は自分の近所隣あの地域で等のお付き合いがなかったので、うん、これからはそれを大切にしたいということで、本当僕らもこうして事業所の中で研究作ってるだけじゃなくて、こうやって地域に出て言っているってことなので、やっぱり障害があってもこう地域密着したことを目指すっていうことを強くおっしゃってたので、
そうですね、
なんかね見習うことがあったらなと思いつつ、
うん
してるんですけどね。
そうですね、うん、あの時やっぱり南球祭りの時は南九条通りサポートセンターがお祭りっていう形をきちんと作って、うん、多くの方が来ててで、僕たちから見るとすごく羨ましいなと思ってそう言ったら、例えば僕たちのやってるそのビラ剥がしの活動にしても、うん、まあ地に足がついてやってる活動なんじゃないですかっていうふうに言ってもらえて、かえってそういう地道な活動を長く続けてるっていうのは、お祭りまだ1回目ですけど、もうビラ剥がしは2年以上も続いているということなんで羨ましいって言ってもら
ったね。僕たちはね、僕やっぱりこうつながって東市につながって、やっぱりこう外でこうお仕事をするっていうところは、まあ大変であるんだけど、こう部屋の中でそれを持ってああしたりこうしたりよりかは、まあプレッシャーもあるけど、こうやってみようっていう馬力がというか、モチベーションが上がるときにこううまくいったときの達成感というのは、やっぱりここでしか味わえないことだなと思って、うん、まさかってラジオに出ると思ってもなかったし、
うん、
そういう気持ちは日々持ちますね、やっぱりね、
うん、札幌ってほら地下鉄とか交通機関が発達してるから、うん、山花に事業所は2つあるんだけど、みんな山花に住んでるわけではないって人も多いんだよね。牛さんにしてもそうだしね、うん、でもそうやって山花の事業所に通ってきてる中で、こうやってラジオを山花明日もいい天気っていうことで喋らないですかって声をかけていただいたりだとか、僕なんかそのことで山花を意識するようになりましたけどね、うん、
近くに住まいをね構えました。
あ、僕はね僕は住んじゃったんだよね引っ越してきてね、そうそう、
もともと住んでる人もいましたよ。
でもなんかこう通ってくるとだんだん付き合いができてくるというか、うん、ウフさんだってほら自分のパークゴルフ仲間の方が山花で居酒屋をやってらっしゃって、
まあそうですよ、ね、
新聞記事で紹介されたらそれを飾っていただいたりとかね、そうそうそうそう、なんかそんな、
う
ん、
もういつか飲みに行かなきゃいけないなと思ってるんですけど、
そうですね、うん、っていうところがあったりしますよね、うん、
はい、
まあそういう中でもこのラジオのつながりっていうのはね、自然特番で皆さんとお顔合わせ初めてしましたけど、うん、ありがたいつながりだなと思いながら1年間やらせていただいたというそんなとこですよね。来年も続けてやれたらいい、
ね、そうですね、
うんうん、はい、ということで、まあ、放送としてはこんな1年だったかなという、はい、そんな感じでしょうか、
はい、
じゃあ急遽曲をですね、私が CD を忘れたばっかりに宇布さんが曲を準備してもらったので、曲紹介、
キーボーさんからもうカラオケでは歌わないでくれと言われてるんですが、僕の大好きな曲で、
はい、もうカラオケで歌えないでと言われたスピッツのロビンソン、
間違えました、キーボーさんじゃなくてチーコさんに注意された
から、はい、はい、注意されたことは間違ってなかったということですね。
あ、そうです、はい、
はい、ありがとうございます、はい、さて最後にですね、ちょっと時間をいただいて、まあ山花明日もいい天気の中のラジオあずまし屋の日々としてはずっと僕と一緒に話をしてもらってた、カルガモさんがですね、今日なぜいないかということに関して本人からちょっとメッセージをもらってますので、ラジオを聴きの皆さんに本人からのメッセージをニュフさんお願いします。
はい、カルガモよりラジオをお聴きの皆さんへ、山花明日もいい天気ラジオあずまし屋の日々をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティを務めさせていただいていましたカルガモです。この度私は NPO 法人あずまし屋を退職し、札幌を離れることになりました。そのためこのラジオあずまし屋の日々のパーソナリティも前回の放送が最後ということになりました。ソーシャルワーカーとして働いている中で、 ラジオのパーソナリティという役割はなかなか他ではできない貴重な体験でした。昨年の11月16日に初回の放送を迎え、緊張と何とも言えない高揚した気持ちは今でも忘れません。本来であれば自分の口から皆さんにご報告すべきことなのに、今回の放送に出られず心が苦しく思っています。あずましやはこれからも地域の中で自分たちらしく活動していくと思います。どうか引き続きの応援をよろしくお願いいたします。今まで本当にありがとうございました。以上です。
ということですね。はい、会長に言ってて最後の方がちょっと残念でしたね
2回ぐらいちょっと
はい、まあご本人からは言っていいというふうに言われているんで、札幌を離れてということですが、ご結婚の おめでたいことがあってですね、道内にお引っ越しされるということで、どこかということはどうしても教えてくれないんですが札幌にはいらっしゃらなくなるということのようでした。まあ今日最後の放送、まだ年内いっぱいはマルショーの母シオンテホヤホヤに勤めているので、今日の放送来れればよかったんですが、ご都合で道内にいるの今研修に行ってるの。
名古屋
にいる。名古屋ではラジオカラス届かないですね。
そうですね。
まあ帰ってきてからインターネットで、出てるのを見て聞いてもらえるかと思います。山花さんもいい天気のラジオのパンフレットなんかをどこかで手に入れた方はですね、パーソナリティの写真載ってますけど、見ていただいたら分かるように非常に目麗しい方でですね。ひそかなコアな不安もひょっとしたらいたのかもしれない。今ラジオの前で泣いてる人もいるのかもしれないですけど、まあ今日来てるメンバー全員が今マイクの前にいてます。それぞれカルガモさんの思い出、番組に関わること関わらないこと、なんかどうですか皆さん、メッセージも含めてこんなことっていうの、みんなで譲ってると
誰か、はい、なかなかね、感情的にとか仕事の面でこうぶつかったりして辛かったことも多かったんですけど、
あ、ふうさんが、
だけど落ち着いてお話しすると気持ちが伝わったりとかして、ただやっぱり自分はこれをしたいっていうとか、こういうことに興味があるっていうことになると、なかなか頑丈なところがありまして、だからまだ若いので、これから本当も自分のやりたいことをね、思い切ってやって、で自己実現に向けてもうバリバリやっていってほしいなと思ってますね、はい、
さっきメッセージの中にもソーシャルワーカーとしてって本人が言ってましたけど、一応私たちみたいなその障害者支援をする相談職を総合してソーシャルワーカーっていうふうに呼んでて、まあ、これからもそういう仕事したいなっていうのは言ってましたね。ここはどなたかどうですか。
はい、
はい、
ケロロです。
ケロロさん、はい、
そうですね、ほやほやというよりも作業所の方で、
マルショの母の方で、
そうですね、はい、そっちの方でお世話になることが多かったです。
はい、
特に面談って言いまして、事務所を、閉じて、で2人でこう自分の困ってることを話したりアドバイスを求めたりっていうことをもう数多く数十回ぐらいはもうやったんじゃないかっていうぐらい、もうかなりお世話になったんですけど、そういう経験を通して、
はい、
作業所を僕通ってもう 3,4 年になるんですけど、多分その間に成長する手助けをさせてもらったんじゃないかなって。
あ、俺が君の成長の手助けをしてやったぜって話ですね今言ってるのは。
逆じゃない。
ケロロさん強気だなと思った。ごめんなさい。
でも、いやでも、はい、逆に僕を通して成長したっていうのもあるかもしれないっていう。
そうですね、ケロロさん。
はい、そんなところです。
ケロロさんの面談っていうのはあれだよね。なんていうの、感情的にちょっとピンチになっちゃうっていうか、いっぱいいっぱいになっちゃうっていうか、はい、あぶれ出しちゃうみたいな時に、ちょっとこれ取りまとめてよみたいな、そんな面倒が多いのかな。
そうですね。自分の思ってることを相手に分かりやすくこう伝えるのがなかなか得意じゃなかったんで、まだ今も勉強中なんですけど、うん、そういうことを、うん、特にヘルプしてもらったなって思ってます。
今このマイクの前では低い穏やかな声でね、恩はそのものみたいな感じですけどいやそうじゃないスイッチが入っちゃうこともあるんですね。
怒ると怖いってよく言われます。
わ、ね、かる気がする。イルカさんとかどうですか、なんかカルガモさんに一言ないですか。
いや結構 ストレスではないんですけど、
はい、
溜まって発作みたいなのを起こしてちょっと手助けしてもらったこともありますね。
うん、
でいろいろ悩みあったりとかもあったんですけど、結構自分の悩みを聞いてもらったのが多いですね。
うーん、発作ってどんな風になるんですか、イルカさん。自分では覚えてないのか。
自分では記憶がないんですよね。結局記憶がない中でどういう風になったかも思い出すのも大変で、
うん、
後から聞いたら、あ、やっぱり人に当たったりしたなとかやれると、うん、あ、ちょっと反省しなきゃいけないなって部分もありますね。
なるほど。なんかこう自分で記憶がない中で厳しいこと言っちゃったりするみたいなことがあって、そんな時にカルガモさんがうまくサポートしてくれたっていうのを後で教えてもらったりっていうことですね。はい、はい、じゃあちょっともうそろそろエンディングの時間も近くなってきたんですが、最後我々からですね、カルガモさんに今日直には名古屋にいるということで聞けないですが、戻ってきた時に聞いてもらえるように最後にエールを送りましょう。では、何でしたっけ、あ、僕せーのって言えばですね、はい、せーの、
カルガモさんに幸あれ、
ね、人の幸せはあの、まあいいですねこの話は、ね、あの BGM で今曲がかかってるかな、あのカルガモさんが前番組で紹介した CD、 つながりの CD を僕気に入って買った CD ですね。まあそんなとこもカルガモさんからの影響を受けてるのかもしれないです。いつもエンディングはカルガモさんが読んでくれてるんですが、今回は、広報プロジェクトのニョフフさんが、ね、エンディングの投稿お話をしてくれます。先に読んじゃった方が気が楽なんでセリフ言っちゃいますか。
はい、人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。ヤマハナをつなぐもの、ハード面では路面電車、ソフト面ではヤマハナ新聞やヤマハナドットインフォ、中島パフェなどのホームページ、そしてこの番組ヤマハナ明日もいい天気も町づくりの一端になればと思っています。
来週のご紹介もしちゃいますか。
はい、来週11月29日のヤマハナ明日もいい天気はムネちゃん、ナオちゃんのラジオ自然特番をお送りします。どうぞお楽しみに。
はい。はい、5週ある月はね、5週目はその自然に関するいろいろなことということで、この番組の重鎮のムネちゃん、ナオちゃんがお話しますね。僕らの事業所は自然なくなったら困るよね。
なくならないじゃないですか。
いや、自然ってほら、なくなる、なくならないっていう論議は常にあるの。
そうですよね。
常にある。通うのも困るし、やっぱ自然のお客さんが結構お店の中、ケーキ屋さんの場合はね、
うん、目の前ですから
ね、うん、僕もでも山花に引っ越してくるまでほとんど乗らなかったんだけどね引っ越してきて乗るようならじゃやっぱりあの
僕は仕事探しでこう安定しに
行ったりするの
でよ、もう遅いんですけど乗らないといけないんでね、自然使ってました、ね、
うん、はい、まあ、どういう内容になるのか、僕らとしては存続する方向で言ってくれればいいなと思います。はい、だいぶ時間も迫ってきました。カルガモさんいない中でなんとかね、皆さんに協力し合いながら伝えられました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さようなら。
さようなら。